でのリトルラジオ第498回、後半アネックス、収録しておりますのは5月20日土曜日、時刻10時半少し回った頃から始めます。ここからのもお相手しますのは私秀と
ケンです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
チャットの方伸びました。ご紹介しましょう。先ほどの、怪文書、
はい、
ね、あのもう官房長官が怪文書と切り捨ててましたけども、もう一つ、官僚の個人メモをつまみ食いして辻褄を合わせるために書き換えていると思われる文書が公文書のはずがないんです。ただの怪文書です。伝聞を書いて誰に連絡通達するの、あまりにお粗末で、これを大々的に取り上げているマスコミはさらに見放されるでしょう。もっとも騒ぐと一定以上の人々は問題視してくるので、リテラシーを高める努力を怠らないことが今後も必要だと思っています。まあ本当にあのここ最近っていうのはかなりそのマスコミとか番組とか、新聞等々の色というのがね、かなりはっきりしてきた感じがしますよね、はい、日本もね。
まあでもさ、やっぱある一定以上のテレビを盲目的に信じてる人たちにはすごい効果があると思うけれども、うん、それ以外のテレビをあまり信用してなく自分たちで情報を収集することが当たり前になってきてる人たちはやっぱ真実が見えてきてるよね、
うん、
と思うんですけど、
やっぱりあのこの辺 その伝え方とか伝わり方とか、うん、あとはまあその肩書き的なところとかっていうのをあの我々というかね、我々もまだまだではあるんでしょうけれども、それでもあのもうかなり色がねついたなっていう気をして、まあ、いわゆる色眼鏡をかけて、これを例えば、まあ、朝日新聞を見るときはそういうふうなイメージで見るし、ね、日経を見るときはそういうイメージで見るしっていう感じになりつつあるんですけども、あの毎回ラジオの話で申し訳ないんですけども、これも今日放送されました、TBS ラジオの方の、久米宏のラジオなんですけどという番組がありまして、そちらの方で、今日の放送分でその辺結構割と詳しく、あの新聞読んでますかっていうそんな、投げかけで、いろいろお話ししてましたんで、そちらもなかなか聞き応えある内容になってました。よかったら聞いてみてください。はい、そしてマッキーノが聞いてもらってますね。あとはあのフーちゃん関係のイベントはまだこれから未定ですということですね。まあ未定ってことは多分あるんでしょうけれども、あとは最近フーちゃんのコミックなど始まりましたということでね、フーちゃん大人気です
ごいですね、
うん、あの大きなぬいぐるみの行方はどうなるんだろうってのはちょっと、
あれ保管も場所取るよね。
ね、置いとくだけでも
和室1畳は取るよね。
2畳はいりますよね。
2畳ぐらいいるかな、うん、1畳半とかいるよね。
すっとくってわけにもいかませんしね。
なんかね邪魔くせっ
くなとこね。今どこに誰がどういうふうにまああのその辺はファンタジーで終わらせてた方がいいかもしれませんが、はい、あの先ほどもツイッターでふーちゃんが新しい爪研ぎに爪とかずに単にそこに居座ってるというそんな写真を載せてましたけども、はい、またマッキーの新しい情報あったらいつでも教えてください。あの微力ながらご宣伝させていただきますということで、ここからもメールご紹介から始めましょう。こちらさとしさんからのメール、もうすでにお休みになっておりますね。ヒデさん、あけみさん、まだまさん、そしてリトラジファミリーの皆様こんばんは。
こんばんは、
岡山のさとしです。夏ですね。岡山も夏です。もうすぐ真夏がやってきます。今年もやっぱり猛暑酷暑と焼けるような暑さを襲ってくるんでしょうか。怖いですね。皆さん注意しましょう。はい。ね、サトシさんもすっかり梅雨ってこと忘れてますよね。
梅雨は来月やってきます。
あるんですから、まだ。はい、夏場ももうその後ですから。
猛暑、梅雨、猛暑。そんな感じじゃないですかね。
ね。
はい。
ああ、そうそう。これ女性の方は、一般常識で知ってるんでしょうけど、男性なかなか知らないと思うんですけども、5月の方が紫外線量強いんですよね。
強いですよ。
はい。はい、ですから男性の方でも、ね。
日焼けの上バリバリに塗らんと。
最近あの、男性用化粧品コーナーにも、はい、男性用の日焼け止めっていうのが売られるようになってまして、何が違うんだろうと思ったりもするんですけど。うん、
あ、でも、ね、あれだよね、肌質が男性の方が油っぽいからその辺加味してあるんじゃないの、
まあ、まあ一応ね、その辺は何か配合やら若干違うのかもしれませんけど、あの、馬鹿にしてると。
ああ、そうです。
ね。あとあの、運転してると私もそうですけども、手のひらだけが焼けるっていうね。
ああ、手袋したら長いやつ。
あの手袋してハンドル握るのは邪道だと思ってるんで、
じゃあまあ我慢しないよ、
はい、
っていうかね、あの日焼け止めって、うん、実はですね たっぷり塗らんといかんのですよ。
そうですね。
日焼け止め高いでとか思って、ケチって米粒ぐらいを伸ばしたって全然効果なくって、真珠台ぐらいを額とかほっぺた、ほっぺた、顎の下、鼻とかやって、しっかり塗り込まないと全く効果発揮しませんので、うん、それをある程度汗で流れたぐらいにはまたこまめにやらないと、本当はいけないんですけど、女性は化粧下地として使って、ファンデーション塗っちゃったらその上にまた日焼け止めって塗りたくないよね。うん、なんだけど、ある程度ね、しっかり塗らないと、効果ないんですよ。はい、だからすぐなくなっちゃう、日焼け止め。
あとは、首元とかね。
ああ、首元ね。
うん。意外と、やっぱり肌露出しているところやられますね。
首の後ろね。
うん。うん、あと、男性は、毛髪。
ハゲる？
らしいです。これが、だから、やっぱりハゲっていうか、薄毛の一番の原因は紫外線らしいんです。
でもさ、サラリーマン帽子かぶれないから ね。だから、地肌に塗る日焼け止めは売ってないでしょ？
髪に、ある程度紫外線を跳ね返す効果のある整髪量みたいなのもあるんで。
でもさ、髪の毛薄くなっててさ、地肌が髪の毛で隠れないような人はどうしようもないよね。
うん、
そういう人用の日焼け止めとかあるんかな、
どうなのかな、
ハゲた人用とか。
でも、やっぱり、本当にそうらしい
です。切実かもしれんよね、うん。髪の毛がもうなくなっちゃって、もう薄いからって丸刈りに近いような潔い人とかって肌やられてまうよね、うん。その人用の日焼け止めとか開発したら売れるんじゃない？
だって美容師の人に言われたもん。
なんて？
紫外線強いですからねって言って。
ああ、髪の毛薄いっていうのは暗に言っとるやね。しょうがないよね。う
ん、じゃあ男性は紫外線なんですよって言われて、うん、やっぱそうなんだと思ってね。はい。らしいですよ。ケアしましょうね、皆さんね。
でも、なくなったもんはしょうがないって。
いやいや、別に。
ハゲてもあったもんはしょうがないし。
別に、どうって
薄くなったもんはしょうがないよ。
あれなんですけど。
ないもんはないんだ。
うるさいな。はい。
いや、それぐらいの意気込みでいないとさ、中年はやってられないよ。
うん。うん、まあ、でも、ケアできるんならね、ケアした
らいい。まあ、多少はね。
はい。
じゃあ、その紫外線弾き返す整髪量とか、がっつりつけとけばまだいいですか？
うん、やっぱり、だから、まあ、できる限り帽子が一番いいんじゃないらしいんだけども。
でもサラリーマンは無理よ。
はい。
じゃあ日傘とかかな。サラリーマン。
男の日傘あるらしいですかね、今ね。
売ってるよ、最近、ね。だってさ、やっぱちょっと体偉いじゃん、あんな直射日光当たると。日傘ってね、結構有効よ。
確かに。
邪魔だけど。
うん。
うん、
はい。話がどっちへ行った？はい。だから 5月は紫外線強いしって話ですね。
そうですよ、
はい。そこで終わりじゃないですよ。佐藤さん、ちょっと辛い話になりますんで。さて、我らがファジアの今週は残念ながらまた連敗です。アウェー2連敗。悔しいダゾーン観戦でした。14節を終えて成績は4勝3分け7敗の勝ち点15で17位にいます。得失点差はなんとマイナス8点です。毎試合失点しています。本当に今年はよく失点しています。この得失点が、最後の最後で物言うんですよね。今から何とかしないと間に合いません。本当。明日はホームシーサーで首位横浜さんを迎えます。ヒデさん、アケミさん、横浜といえば J2 得点王、岩ですよ、岩。岩を抑えて耐えなければなりません。まあ、数は来ないんでしょうかね。とにかく前の方に誰が来ようと失点ゼロにしないといけません。そして、はというと、多分ですが、数少ないチャンスを確実に先制戦へとつなげてないと、超まずいと思われます。怪我人たちの復帰ももう少しかかりそうなんですよね。私が思うに、とにかく耐えて失点しないというのを第一に頑張らんといけんのです。明日もシート張り行きますんで、早く寝ます。頑張るファジアの俺たちがついてる。それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。佐藤さん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。まあ、これを読んでるところでは明日のとなりますけれども。
まあ、悔しい負け続いてますけどね。
うん、
そういう時もありますよ、ね。毎試合失点は岐阜も一緒です。
ファジアの、まあ、試合、ね、我々もダゾンで見たりもしてますけれども、なかなか、ポロリポロリとやられてる。
ね、
あとは、うん、まあ、うん、ふんもあるのかなっていうのもあったりもするんですけども。
まあでもさ、注意は、1試合勝ち点3がついたら、まあ、2、3個簡単にまだね、移動するぐらい離れてないので、うん、今のうちにまた1つ勝てれば、前向きになれますよ。うん、はい、じゃあ明日は、がっつりうんこ守り作戦ですか？どうですか、これ。
もちろん今っていう選手とんでもなく身体能力もずば抜けてますし、ええ、まあ、J2 に行っちゃいけない選手だと思うぐらいの人なんですけど、
ね、
うん、ただ今に本当に2人ぐらい裂かれちゃうんですよね。
だから、
ね、
明日はあれよ、フォワードワントップだけ前におって、あと8人で守る、
うん、
もう1人おるか、そうです、9人で守る、 イバ二人つくでしょ、他はみんな守る。で、一人ワントップで、レッツゴーカウンター大作戦でいいんじゃない。
うん、まあもちろんある程度カウンターとかショートカウンターとか高い位置で取ってっていうようなそういう作戦なんでしょうけれども、あの、前節だったかな、途中交代で大久保が出てきたりもしてるんですよね、横浜。
ああ、大久保やだよね、出てくる、うん、出てくるだけでやだよね。
やっぱりね、前節途中交代で出てた大久保の動きは、うん、うん、やっぱりそれなりにベテランらしい。
でかいしね。うん。今もでかいけど、大久保もでかいよね。やだよね、あの人たち出てくる。なんとなくさ、やられそうな気がするもん。いつもやられてたから大久保出てくるって、わ、出てくるんかいと思って、やられるから出てこんといてっていつも思っとった。
はい。今現在首位に立っている横浜、絶好調の状況ですけれども、まあ、勝ち点云々っていう言い方してますけども、岡山以上であればまだ全然大丈夫という感じですね。
まだ1試合でどうとでもなりますよ。
そこの下でちょっと今ね差がついてる感じはありますけれども、うん、はい、久しぶりのホームとなりますしね、岡山はね、はい、ぜひここでちょっと勝利を勝って、
あ、そう、前も喋ったっけ、なんかね見たけど、応援団が声出して飛び跳ねて一生懸命応援するのもそれは当然力になるけれども、ホーム全体から聞こえてくる手拍子の方がやっぱり相手チームは脅威なんだって、うん、相手チームのプレーしてる選手は、うん、ホーム全体からもうバンバンバンバン手拍子で選手の後押しされる雰囲気を作ると超やりにくいって何かで読んだんで、でそれから私一生懸命手拍子するようにしてるんですけど、あの失点しても諦めずに手拍子して雰囲気を盛り上げるとまた感動の勝ちが転がってくるかもしれない、うん、ね、
ね、
負けてる時こそ応援に行く、リトラジ哲学
チャレンジ1まで続けてはやってるんですけども、若干ちょっとね客足少なめですんで、
まあ客っていうのは勝ち試合 見たいだけだからね、うん、そういう人がやっぱり、まあ、結構多数いるから、負けても見に行くっていうね、私たちみたいなちょっと変わった人は少ないので、まあ、しょうがないと思うけれども、でも今ここで応援しないと後悔しますよ、
はい、
ね、
この5月終わるあたりまでがちょっと一つの分水嶺かなって感じは私的にはしてるので、
はい、
はい、ここで残るのか落ちるのか、さてまて上げれるのか、
下が詰まってきたからね、残念なことにね、はい、いやいや余裕こいとったら ね、うん、そうなのよ、群馬2勝目したしね、釜玉まだ1勝しかしてないから、ちょっと群馬と釜玉はあれなんだけど、まあなんとなく下が調子でなくて暗記こいといたら岐阜も5月になったら勝ちなしという、まあ残念な結果ですけど、うん、
まあ、本当に J2、ね、前回も言いましたように混沌としてますんでね、
してる、珍しいね今年 ね、
うん、毎節ごとにここがここに負けるんだっていうような試合がいくつかあるんで、 だ、ね、うん、だからこれだけ混沌としてるんだと思うんですけども、
勝ち続けてるとこう、まあまあ横浜が抜け始めてるけど、うん、まあ、ずっと群馬が負け続けてくれてたから下の方は安心してたけど、うん、でも真ん中ぐちゃぐちゃやもん ね、一試合でなんとでもない、でもやっぱりあれね、ヴェルディ、湘南、福岡、横浜がちょっと一つのあれね、うん、愛媛まで入れるか、
だからそこにさ福岡があるっていうのも、まあ、ちょっと番狂わせ的なイメージがあったりするし、
だって福岡去年 J1、
まあ、だけども、うん、今年の戦力でそこまでかなっていう気はしてたりもしたんだけどもね、やっぱり自力はあったし、グランパスが飛び抜けるのかなと思ったらやっぱりこの J2 の沼にはまり始めてますし、
J2 の沼結構怖いでね、うんうん、
かといってそこに愛媛が顔を出したりとかね、
愛媛だって去年も最終まで良かったんだね、
う
ん、
ビファーレンがその位置にいたりとか、うん、まあ、何よりも岐阜がそこにいるっていうのがねかなり驚きの位置にいますので
11位にいる、
はい、
でも6勝目が遠いんですけど岐阜も、
ね、
うん、
岐阜も前節はホーム、ナイター試合、相手は熊本を迎えての試合だったんですが、結果は2対1というね、1対2というか、負けてしまいました。1点目はセットプレーのほぼゴール正面からのフリーキック、これが、まあ、壁になっていた味方の選手に当たって、
岐阜の選手に当たってコースが変わって吸い込まれたってい
う、うん、
ま
あ、でもあれはもう完全にグラウンダーのボールを蹴れたっていうのがね勝ちかなという感じもありますし、2点目はですね、昨年まで、熊本から岐阜にローンプレイヤーとして来ていた田中達也という選手、大変にこう縦へのドリブルの速い、ね、選手だったんですけども、彼が持ち味を発揮して、サイドを駆け上がって、センタリング、それにミスター熊本の牧が、合わせて というような素晴らしい2点目は素晴らしいゴールですね。何度見ても素晴らしいゴールだと思いますけども、
まあ、素晴らしいけど悔しいよね逆にねもう悔しくて悔しくてしょうがない。
はい、岐阜も1点をね、これもあの長島という、これは、どこから出るんだ、
清水、
京都からのローンプレイヤーか、うん、が
なんかローンプレイヤーってさあんま響き良くないからレンタルって言ってよ、なんかさ負債がありそうじゃない、ローンプレイヤーってなんか負債背負りまくりで来てるようなイメージとあんま良くないよ、レンタルでいいよ、
ローンプレイヤ
ー、あかんあかんあかん、ちょっと負のイメージが強すぎる。
あの私の敬愛する実況 の, あのクラッキーがそうやって呼んでたんで、
いやそれはダメでしょ、
はい、
マイナスイメージが強いよ
がね、バザーありのシュートで1点返したんですけども、まあ、なんとも及ばずということで、まあ、お互いに、チャンスもありましたし、ピンチもあったし、というね、割と、こう、殴り合い的な試合だったんですけども、ちょっとここに来て、やはり岐阜のこのポゼッションサッカーというものの対応が、随分と各チーム、その前の大分なんかもそうでしたし、できてるのかなと。いう感じもありますし、岐阜は岐阜で最後のその仕留めるというところ、得点力というところの、やっぱりちょっと弱さというかね、落ち着きが足りないのかなというような、まあこんなことを言う私が言ってもしょうがないんですけども、そんなような印象を受けた、そんな試合でしたけども。明美さんはどんな印象でしたか？
ね、まあ悔しくて悔しくてしょうがないです。っていうかね、あの、去年まではやっぱり負けるのがデフォルトだったので、ああ、負けたしょうがないよねって、もう簡単にあっさりしたんですけど、今はもう試合見てたら本当に楽しいんですよ。ね。もう楽しくてしょうがなくて、選手のいいプレーもいっぱい見れるし、わあ、すごいね、あんなプレーなんて言いながら見てるんですよ。もう楽しくて楽しくてしょうがなくって、まあ1点取られても、1点取り返せるって追いつけれるみたいな思いがやっぱ去年とは違ってすごいあるし、うん、で実際1点取って追いついたのにまたすぐ2点目失点しちゃうから負けっていうのが悔しいし、その失点の仕方が悔しいし、うん、だから頑張ってあれだけやって、あんなに私たちを喜ばせてくれるのに勝てないっていうこの現実が悔しくてしょうがない。わ、うん、かりますか、わかりますか、はい、
本当にあの今年になってね、岐阜の、サッカー大きく変わって、本当に見ていてワクワクするプレーね、スタイルになってますし、多くのサポーターファンが、感じていることだと思いますけどもね、ちょっとここに来てブレーキ踏んじゃってますんで、明日は、
ねー、はい、明日こそは勝ちたい、5月一勝はしたい、
長崎を迎えてのこれもナイター試合ですので、はい、お互いにね、応援していきたいと思いますけども。はい。ということで、サトシさんはもう今お休みだと思います。ポッドキャストで聞いてもらってますが、はい、お互い頑張りましょう。ということでございました。メールありがとうございました。
ありがとうございます。あ、岡山明日13時からの試合ですか？
暑いね。
こんなクソ暑いのに。それはちょっと罰ゲームぐらいの暑さだよ、ね、30度超えなんじゃない、したもん、
あのポンチのもプレイヤーも大変でしょうけど、
見る方も大変だよ、はい、シースター屋根ちゃんと隠れる、明日は屋根隠れる、あの屋根で日差しが遮られるとこ座らないと、30度のところで見るのはちょっときついよな、はい、え、運営側もう閉まったと思ってるだろうね、こんなに早くにこんな暑くなりやがってって、うん、ねえ、
ね、明日は本当あの感染もそうですけど、外に出られる予定の方ちょっとね気をつけていただかないと
ですよね、
はい、まだ5月だからというのはもう通用しないそんな時期になってますんでね。
ちなみに明日は何度になる予定ですか、全国的に。
だから35度のところもあると。
やばいね、はい、焦げるよ焦げる。
今週も、各地からいろいろと、話題を送っていただきました。メールありがとうございました。
ありがとうございます。
そうそう、あのちょっと簡単なトピックなんだけど、はあ、ちょっと今サトシさんの話して、あの自転車乗られるじゃないですか、
はいはい、
あの先週の日曜日かな、走ってたら、まあ、あのサイクリストがロードでこう、ね、街中走ってたんですけど、バックミラーがあったんですよ。
え、自転車にバックミラーってないの？
普通ロードスタイルの自転車ってママチャリじゃない。ママチャリなら昔ありましたけど、
今のはない。
あんまり見たことないでしょ、バックミラーって。ほうほう、はあ、どこにあったと思います？
バックミラー、え、でもバックミラーってさ、本人が見えなきゃいけないから真ん中、
真ん中にあったら余計見えますよね。
サドルの真ん中にこうやってビヨーンってサドルみたいにこうやって斜めにして、うん、
最初ねバックミラーだと思わなかったんですよ。これ多分最高自転車乗ってる人は知ってると思うんですけども、手首にコンパクトミラーみたいな、コンパクトみたいな、あのテクマクマイクのコンパクト、
え、自分の手につけとくの？
はい。
へえ、邪魔じゃない？
で手の甲の方に腕時計のような形でコンパクトがあって、そこが鏡になってるんですよ。
へえ、それあると何見やすいの？
だからこうやって乗ってればここで見れるわけですよ、バックミラーですから。最初はなんで手首にそんなコンパクトつけてるんだろうと思ったら、あれはバックミラーなんだと思ってね。山中とかさ、そういうところを走るならそんな必要ないかもしれないけど、ちょっと街中だったんでやっぱりあった方がいいんだろうなと思って、初めて見たんですけど、まあそんなことお前、え、
それって何、うん、右手につけるの、左手につけるの？
私が確認したのは右手側についてたんです。当然車で通り過ぎるんで、まあ、そっち側しか見れなかったのかもしれないですけど、う
ん、まさか両手にはつけんでしょ
う。まあでもあっても、まあ、そんなに邪魔にはならないと思いますよ。別に
日焼けしてまうね。
全部長袖着てますん で、
あ、そうなんや。
でサイクルグローブしてますんで。
あ、そうなんや、
はい、
あ、それはよかった、
はい、知らなかったのかと。知らなかったんです、初めて知りました。
へ、
はい、そういう話をするとほらついてきた。オバリー君、自転車用のサイドミラーヘルメットにつけるタイプもありますよと。いろんなもんがあるんだね。
ヘルメットにつけてね、ヘルメットから垂れ下がるってこと？
そういうことかな。
自分の視界に入る。
自撮り用のカメラみたいな感じ？
そうなの？へえ、知らないっていうのは罪だね。
ね、はい。そんなお話でございます。
そうですか。
短く。
はい。
さて、今週のトピックというところで少しお話を聞いていただければと思うんですけども、明美さんの方から何か話題は？
私ですか？
はい。
ちょっと今更なんですけど、私、はい、Facebook なんていうのをやり始めまして、
発表するのね。
うん、すっごい今更なんですけど、はい、今って招待制じゃなくって誰でも簡単にアカウント作れるね、Facebook。
もう今はそうなってますね。もう随分前からですね。
ね、まあちょっといろいろ事情があって作り始めたんですけど、すごいよね。アカウント作ったらすぐにさ、うん、私の弟がお友達にどうぞって表示されて、うんうん、さらに弟の奥さんの旧姓の名前まで出てきて、うん、この顔写真見るとそうだからこれが旧姓なんかとかって改めて分かったりとかして、うん、なんかね、どういう仕方でそんな私の身内が表示されるのとか思ってびっくりしてね、うん、すごいよねあれ。
まあね、これは Facebook の特性ではあるので、
ね、
まあ自分の中のメールアドレスからね、それで自動的に判別したりとか、中には電話番号で、直で繋がったりとか、というような感じで、どんどんと出てくるというのがね、まあ、Facebook の特徴だったりするんですけど。
ね、さらにさ、保険屋さんまで出てきてさ、うん、うわ、この人ってあの保険屋の営業マンやとかさ、うん、あとはこの名前見たことあるけどって、もしかして20代の時に働いてた時の会社にいた人みたいな、うん、いろいろ出てくるんやって、うん、でね、いろいろ出てくるから一応見に行くんだけど、うん、みんなアカウント作っただけで放置したるんやって、うん、あ、どんだけみんな適当だなとか思って、うん、でもこんなアカウント作って何にも記事一個も書いてないようなやつまでお友達で勧められるんだと思ったらね、わ、Facebook 怖ーとか思ってね、うん、でなんか、まあ、とりあえず最初は使い方がよくわからないから、うん、まあ、ちょこちょこちょこって書いて使い方、あ、こんなもんやとかと思ってたらね、なんとね、サトシタイプ1さんが私のことを見つけてくれてですね、すごいとか思って、うん、なんで見つけたのとか思うんやね、
うん、
で、まあ、一応サトシさんに、あ、ちょっとまだ秘密にしといてくださいっていうふうにお願いしといて、今まで秘密にしといたんですけど、まあなんとなく使い方が分かって、うん、あ、秘密にしなくてもいいやってことが分かったので告白するんですけど、
はい、
なんかね、あれよ、
うん、
やってみて分かったことで、
はい、
一番困ったことなんだと思う？
え、いや、だから私は困ったことだらけだったんでやめたんですけど。
ああ、あなたは何が困ったの？
だから、実友達とつなが、今言ったように、その過去の友人とかとつながったりしたんで、はいはい、あまりそのリアルタイムで知られたくないっていうのがあるんで、それでやめたんですけど。
ああ、私の困ったわね。
はい。
ああ、私ってそういえば友達おらんわと思って、友達いないから、友達申請する人もいない、
はい、
っていう究極の 一人人生を楽しんでるってことに改めて気づいてですね、はい、Facebook 始めたはいいんだけど友達いないんだけど、うん、どうすればいい、
まあ、
っていうからそっからなんですけど、
あのリトラジというね、これだけ長くやってってるリスナー様という方がたくさんいらっしゃるんで、
じゃあちょっとリスナー様であの Facebook やってみえて私の本名を知っている方がいたらお友達になってくださいみたいな、だからなんかねいろいろ出てくるんだけど、はい、知らんなこの人みたいなさこの人もわからんなとか思って、やっぱ私本当に友達おらへんわと思ってね、うん、そこでけつまずきました、うん、でもあの別に誰に読まれなくてもいいやと思って、あの FC 岐阜のことしか書いてないですけどね、はい、まあ別に見られて困るようなことは何も書いてないからいいんですけど、うん、なんかね不思議な仕組みやね。
まあね、まあですのでよく言われるのはこうリア充のおもちゃみたいなこと言われますけどもね、
う
ん、あとはまあ自慢対合戦とかね、
自慢することがあるだけいいよね、まあ、
だからインスタなんかも割と今そうなりつつあるじゃないですか。
あ、うん、インスタ私だってさ、あの料理の写真とかしか見ないから、料理の写真とか何食べたとかっていうのも自慢合戦なの、
うん、だからそれだけじゃなく、まあ、料理は別としても、うん、例えば今こんなところ行ってますとか、今キャンプ中ですとか、
あ、
うん、今ハワイ、それはさ、ハワイですとか、
それは不幸な人のひがみじゃないの。
いやいや、だからうん、まあひがみなんだけど、でも悲願じゃうじゃないですか、やっぱり。
別にいいなと思うだけ。
うん。で、それで終わればいいんですけど、うん、え、学生時代私よりも劣ってたあの子が今はこんな風なんだとかさ。
そんな寂しい性格しとるのみんな。それは人間の性根が腐っとって根性悪すぎるって、そんな寂しいの？
いやいや、まあね。
いやいや、まあそんな、人のハッピーなこといいねって言っときゃそんで済むやん。
う
ん、
そういう風に素直に言える相手と、素直になれない相手と言ったりするじゃないですか、人間関係って。
私だから友達付き合いとかしてないからその辺が何とも思わんのかな。
そうだ
ね。ね、過去のあの友達関係とかはもう一切繋がってないから、はい、我が道を行くで生きてるから、うん、いいなとかって、美味しそう、いいよねって思うだけで済むのかな。うん、楽でいいね。
そういいんじゃないですか。
ねえ、
はい。
でもさ、あの、インスタがやっぱり料理写真とかがメインだから、インスタの写真に入る料理の手法とか、
うん、
やり方とか、そういう機器が売れてるってのよく聞くのよね、
うん。
で、さっき見てたら、あれよ、ゼブラパンとかさ、うん、アニマル食パンとか牛乳パックで作るみたいなやつがあって、それヒデさんに見せて、こんなんあるんやて、とかって、これインスタ映えするからみんなこんな手の込んだめんどくせえことを作っとるやと、みたいに話してたから、やっぱりそういう盛り上がりはあると思うんだけど、うん、それはさ、自分たちが作る楽しみがあって喜んでやってるから別に私はいいと思うんやね。うん、楽しそうやん。こんなめんどくさいことよくやるなって写真一枚撮るがためにってやっぱ思うやんね。うん、なんか別にそれはいいと思うんだけど、まあなんか別に、そんなみんな人の幸せ見ると嫌なの？
ただ、だからそのツイッターのなんかだったら別人格になるじゃないですか。
うん、ああ、ツイッターはそうだね。
ね、あ、まあ、インスタもそうじゃないですか。だけど、フェイスブックは実人物と直でつながっちゃってるから、変われないわけですよ。
なるほどね。
だからそれが、こうペロッと、本音喋ったりすると、あいつはあんなこと思ってたんだってことに、なっちゃうわけじゃないですか。
そういうのさ、Facebook とかにその自分の本音とか書いちゃうのみんな。
それでみんないっぱいいろいろと炎上してるわけじゃないですか。
だってさ、自分のさ、日記とは違うわけで、誰かが見るやつなのに、そんな自分の本音書いたってダメじゃない？
うん、だから、それがいっぱい問題になってるじゃないですか。
みんななんでそんなさ、SNS の使い方下手くそなの、うん、そんな、Facebook って着飾ったこと書かなきゃ困るじゃん。
はい。まあ、ということで、今、シサトさん、見つけたとありますんで。
嘘、嬉しい。
はい。まあ、よかったら、何か検索していただければと思いますけれども。あとは、ちょっとチャット
これ
かな、はい。
そう、嬉しい、嬉しい、嬉しい。
あけみさん、収録に集中してくださいね。
お友達二人になった。サトシさん、一人だけだった。
だから実ね、名前なんで、わかんないんだよ、うん。リスナーさんかどうかっていうのがね。
ああ、そう。でも、ね、多分今友達の親戚だから、リクエスト来たからそうなんでしょ、うん、いや、嬉しい。二人になった。
はい。オバリー君。Facebook は友達とつながるというツールとしては制御が効かせにくいという印象がありますね。仕事関連でつながりたい人にはいいかもしれませんが。
なるほどね。う
ん、電話番号なんかでね、ちょこっとつながったりするしとかね。
ほうほうほうほう。
するんで、特に私なんかほら、不特定多数の人とさ、電話してたりすると、
ね、うん、
その番号だけで、勝手に向こうに友達になってたりとかするんで、まあ LINE も
困るよ、ね、
そうだったりするんですけど、もちろん設定でなんとかなるんですが、というところがあって、 やめたんですが。あと、小針くん。日本語の名前、非対応自体にアカウント作ったままで放置してますという、まあ、そういう方も多いでしょうね。
そういう方多いんだろうね、うん。だってさ、プロフィール画像とかもさ、デフォルトのままの、何もアップしてなくて、うん、名前だけ登録して、そのまま放置、でもそれがお友達として紹介されるってすごい仕組みだなと思って。
うん、Facebook は日本人には向かないだろうなと思ってたけど、意外とみんな使ってるんですよね。その点ではミクシーとは、うん、ミクシーはうまいことやってたなと。あと、まあ、ジャクソムさん、そうそう、仕事関係ではつながりがあると楽しか、楽だったりする場合があるみたいですね。
お
お、うん。だからやっぱり、それはそう思うんですよ。本当にさっき保険って言ったけど、そういう方々の仕事のツールとか、としては、Facebook ってかなり魅力的なツール。でもそれがさ、公な人物っていう、うん、人間として、で、多少そこに、プライベートをゴルフ行ってきましたとかさ、そういうのをちょこちょこ挟むことによって、こう身近な存在になったりするわけじゃないですか。
保険の営業マンのプライベート知らないかんのっていう。
いや、知らないわけじゃないけども。
その辺が不思議になる。
あ、お堅い誰々さんは普段はこんなことしてるんだっていうギャップでとかがね、発生させたりしてね。
いや、それで私思うんだけど、保険の営業とかやってるんだったら、プロフィール写真もうちょっとちゃんとしたらとかってすごい思うんやて。うん、なんでみんなそんなわざわざ Facebook 実名でやってるのに、そのプロフィール写真とかさ、営業やってるんだったらこだわらないのかなとかっていう、うん、すごいね、不思議感、
うん、
もうちょっとだけ誰かに撮ってもらったりとか、もうちょっと綺麗にしていい写真にしたらとかと思う。
今
プリクラ、あ、プリクラすごいんだよね。
あれがそういうのが作れるらしいですよね、う
ん、あ、だって背景とかも綺麗になるからいいよね、うん、なんかさ、家の中で撮ったスナップじゃなくてさ、そういうところで撮ったやつをさ、仕事を、自分の仕事をアピールするんだったら、うん、そうすればいいのにとかって思って、はい、すごい不思議、
うんうん、まあ、明美さんのことをご存知であれば、何かで見つけたんであれば、ご友人申請などしていただくと、明美さん喜んでいただ
け
ます。
でも FC 岐阜のことしか書いてないですけどね。はいはい、だって書くことないし。あれさ、最初さ、何を書けばいいんだろうとか思ったんやけど、Facebook って。うん、ね。
うん、確かにね。
うん。だってさ、人が見ぬやつだから、別に本音書いてもしょうがないし。
だからさ、いろんな君の場合でも人格あるわけじゃないですか。
はいはい。
例えばその FC 岐阜が好きっていう人格、
ほうほう、
こういうラジオやってますっていう人格、
ほうほう、
で、まあ、全くそれとは違う個人的なプライベートな人格。だからどこにこう置くかっていうところで変わってくるわけじゃないですか。
まあだから、なんでね、これをやろうかと思ったのは、FC 岐阜が今シーズン始まってから、FC 岐阜のスタッツ見てるんで、ね、すっごい面白くって、うん、わ、すげえな、こんなにパスやってるとか、こんなにポゼッション高いわとかって、数字見たら面白くって、でも数字じゃ分かりにくいからって、Excel でグラフとか作って遊んでたのね。うん、ヒデさん見てみて、こんなにすごいよ、このグラフって、こんななるよ、可視化すると面白いよね、とかって喋ってて、うん、これこんなに面白いんだったら何人かに、あげたいなと思って、別にブログやってないし、何にもやるとこないし、あ、Facebook 作ったんだったらこれにしとこうとか思ってやったんだけど、うん、それがきっかけ。うん、まあ、たまたま、あ、Facebook ちょっとやってみようかなと思って、でも書くことないし、どこにも行かないし、なんか人に自慢するようなリア充もないし、でも誰かが見ても、差し障りがない話ってこれしかないよなっていう。うん、そんな感じかな。
だからまあ FC 岐阜の観戦日記みたいな形で、そうそう、それでいいんじゃないですか、別に。
う
ん、
そう、はい。でね、FC 岐阜のね、サポーターズグループっていうグループのとこに入れてもらったんだけど、うん、あれさ、グループのとこ入れてもらうと、そこのグループのとこでわざわざ記事を書かなかんのよね。
そうですね。
まあ、めんどくせえとか思って、うん、一応ね。
一般公開とは、また反映の力
が違うんだよね。だから、はい、やっぱね、そういう、いろんなルールがまだまだ勉強中だから、あ、なんか、参加承認したらみんながいろいろ書いてるやつとかでビューって見れるんかなとか思ったら、うん、あ、違うんだ、わざわざ書くんだと思って。
まあだから SNS にこれだけ種類があるように、うん、まあツイッターはツイッターの特性があるし。
特性がある。
はい。ということですな。
うん、
はい。サッカーの話題では、ジャクソムさん、明日は名古屋港サッカー場でマリアス岡崎が今治と試合ですと。
ほうほうほう。
なかなか面白そうですね。
あ、それも面白そうじゃん。
今
岡左衛門が来るやつか。岡左衛門が来て、イベント仕掛けるやつ、うん、
JFL チャンネルは1試合だけ、中継しますんでね。
何ですか JFL チャンネルって。
だから JFL がやってるチャンネルです。
どこで放送されるの？
フレッシュ。
あ、それはさ、八戸とは別で？
八戸と別で。
あ、JFL がフレッシュ TV で1試合で中継してるの、
うん、だからバンラーレはバンラーレ TV っていう風に、バンラーレだけのチャンネル。
ほうほうほう。
それと別に JFL は JFL の試合いくつかあるでしょ、それ以外にも。それの中の1試合をピックアップして中継してる。
う
まあ、もちろんワンカメ固定カメラ右左振るだけ、
ああ、まあ、別にいいんじゃない、うん、映像見れれば、
ね、
はい、でも明日のさマリアスの試合も多分昼間なんだよね、暑いよ ね、
はい、
あそこ一応さ観客席少々屋根あったけどさ、少々の屋根は少々で、うん、他は直射日光絶対当たるもんね、
はい、
それは大変だ、明日の昼間のサッカーの試合はみんな大変ですよ、うん、
ということで、あけみさんフェイスブック始める
デビュー
でございました。
こんなに遅くに、
はい、私はちなみに先ほど言いましたようにもうやめております。で、私の方からの話題としましては、あの何も打ち合わせをしたわけではないんですけども、私の方も SNS のお話を
ほうほう、
はい、させて、新しい SNS の話をしたいと思います。
あれはなんとかもーんって言ってた人、なんとかもーん、なんとかもーん、ドボーンじゃなくて、ドカーンじゃなくて、ねえた。
もういいです。出ないでしょうから。マストトン。
ああ、どんどんどん。はい、やっとんのまだ、どんどんどん。
まあ、見てまいりますね。ちょっと書き込むのはやってないですけど、ね。
そうなんだ。
はい。前回、明美さんもうろ覚えだったマストトンというね、新しい SNS できましたよっていう話をして、私もちょこちょこ、ラジオとサッカーというね、カテゴリーの、そういったコミュニティに入って、
はい。
まあ、ちょこちょこ見てはいるんですけども、新たにまちまちという SNS、 こちらに入ってみました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれません、このまちまちという SNS ローンチ、まあ、開始したのが約1年前ですので、もうこれで1年目になるわけですね、
はい
はい、でこの1年経って、まあ、随分と広がりがありましたよという記事を見ました。そちらでどんなものかと思いまして実際入ってみました。まずはこのまちまちのご紹介をしますと、今言いましたように、始まったのが約1年前、首都圏を中心に最初に渋谷から始まったらしいんですけども、はい、始まった SNS サービスです。どういうものかというと、いわゆる街ごとでコミュニティを作って、なおかつこれも実名登録です。はい。で、本来これまずアメリカでこれと同じようなサービスの、ネクストドアっていうのがあって、それも、随分ともう今 70% ぐらい全米のねをカバーしてるらしいんですけども、かなり最初はその入会するのをかなりハードル高くしてあって、まず入会するまでに、メールでやり取りするんじゃなくって、あれよ、手紙郵送で、
はい、
つまりそこに住んでるかどうかっていうのがすごく重要になるわけですよ、実際に。
あ、はあはあはあ、
うん、だからまず住所ここですっていうことを伝えて、そこに郵便物が届いて、そこに私はちゃんとここに住んでますっていう郵便を出して、それで確認を取るっていうことをやってたんですけども、ただこれアメリカだけの話なんですが、日本ではやっぱりそれをやるとかなり離脱する率が高いらしいんですね。
そりゃそうでしょう。
で、なおかつ、まあ、嘘をつくというか、偽ってまでその街にいるっていうことも考えにくいだろうということで、日本では、ショートメールサービス、SMS の認証だけで、OK ということになってます。それと、これもまたアメリカでは、その地域の中でリーダーというのを決めて、そのリーダーが、まあ、ある程度の権限を持って、まあ、話題を作ったりうんぬんってことをやってたんですけども、これもやはり日本人の肌には合わないということで、このリーダーというポジションも設置しないようにしました。それと、これが一番大きいところなんですけども、その SNS が見れる範囲とか参加できる範囲っていうのを、アメリカではいわゆる 徒歩圏内、ここでは約半径800メートルほど、だから
笠松駅ぐらいまで、
右と左だと、あ、これアメリカの話ね、800メートルですから、直径でいうと 1.6 キロの輪の中中心ぐらいの大きさだったんですけども、日本の場合はこれからもう少し広い範囲に広げてます。なおかつその広げるのも、広げるかどうかっていうのを、ユーザー個人が決めれるようなことになってます。ですから最大に広げると、だいたい多分半径で2キロぐらいまでいけると思います、というようなところが、そのアメリカで始まったネクストドアとこのまちまちとは違うところではあるんですけども、今言いましたように、個人名での参加しか認められてないです。 で参加のハードルは、まあ、さっき言ったようにアメリカほどは高くないんですけども、それでも割と細かいところまで、まあ、あの何丁目何番 何丁目まで聞かれるかなというようなことになってます。で、これどういうことかっていうと、つまりその町に新たに越してきた人とか、
ほうほう、
うん、と割とそういったファミリー層とか、あと学生とかね、そういう新たにその町で生活を始めなきゃいけない人、そういう人たちのためのサービスっていうことになってるんです。つまりその町の、病院はどこにあるのか、スーパーはどこにあるのか、ヘアサロンはどこなのか、ペットショップはどこなのかみたいなことを、その町に住んでる人が、まあ、こういうところあるよっていうのをお互いにコミュニケーションするっていうためのサービスなので、逆に言うと他の町のことは全く知ることもできないんですよね。うん。で、さっき言ったように日本でも随分と広まってはいるんですが、ただやっぱり都市部が中心で、今一応2000ぐらいのコミュニティは出来上がってるんですけども、なかなかこう都市部ではなくって地方部分ではやっぱりこのサービスを利用する人いなくって、もう一つは大きいところですけども、これのアプリがまだないんですよ。なのでわざわざブラウザーからこのまちまちのサービスに行って、そこでブラウジングしながら見るしかないんですけども、私これ入りました。でどうなったかというと、何人ぐらいこの中にいたでしょうか。この笠松に近くって、割と名古屋県内の通勤の人数も多くって、というような、まあ、この町の特性はそんなもんですよね。という中で、さて、何人いたでしょうか。
10人。
うん。それくらいいるかなと思ったんですよ。
え、まさかの2人とか？
はい。私以外にもう1人だけでした。
うっそーっていうか、誰も知らんもんね、そんなのね。
私とその人だけでした。
へえ、ご近所さん。
で、その方、実はでもこれで知り合って面白かったのは、はい、ですね、本当に近所は近所なんですけども、はい、もちろん相手の方の本名もわかります。
はい。
で、その方ね、この近くから、で、ビルを1棟借り上げて、
は
あ、秘密基地みたいなのを作ってますっていうことで、そこフリースペースをやってて、
は
あ、いろんなイベントやったりとか、講習会やったりとか、はあ、そういうのやってるんですよ、すぐそばで。
お金持ちですか？
いや、で、なんか住んではいないみたいなんですよ。
ああ、ビル借り上げるってお金持ちだよね。
うん。で、そういうプロジェクトをやってて、こんなことやってるなんて全然知らなかったじゃないですか。
はい。
うん。うちから本当に徒歩圏内で、こういったちょっとこじゃれたことをやってて、で、まあ、少しやりとりさせてもらったんですけども、とっても面白いイベントをやってたりとか、そういうのを、みんなで、こう、缶詰を持ち寄って食べ比べ大会しましょうみたいなこととか、なかなかね、こじゃれたことやってるんですよ。
へぇ
ー。ボードゲーム持ち寄ってボードゲーム大会しましょうとか、
へぇ
ー。うん。あとは、その、フリーランス協会さんを、フリーランス向けの、その、福利厚生支援の話をしたりとか、そういうスペースをすぐそこでやってるってことを、これを通じて知って、ああ、そういうことをやられてるんだ、というふうで、またなんかイベントだったら教えてくださいねっていうようなメッセージはしといたんですけども、もう一つこれ思ったのは、今もうこんな時代じゃないですか。どんな時代って話ですけど。
こんな時代？
うん。つまり、いつ災害が起こってもおかしくない時代じゃないですか。っていうところですよ、私が言いたいのはね。
大体さ、いつ災害が起こってもおかしくないって言ったって、あんた家に何にも備蓄もしてないじゃん。
違う、そういう話じゃなくって、はい、やっぱり街のコミュニティって、そういう時ってすごく重要になってくると思うんですよね、やっぱり。
なるほど。でも町内会活動さえも参加しない私たちが何言っとんのって感じじゃない？
だからこそ、なおかつそういうことって長期化すればするほどそういうところがしっかりしてるっていうか、ある程度コミュニティがあれば大きな問題はなりにくいわけですと思うんだよね。
ほうほう。
逆にそういうのが希薄であればあるほど、こうみんなの意見がぶつかり合ってっていう、この前の映画じゃないけどもさ、サバイバルファミリーじゃないけども、ああいうことも起こりうるのかなと思って、こういうサービスってそういう時に結構発揮するよなと思ったりもしたんですよね。
なるほどね。
うん。 で、それに近いもので、すでにマンションノートとか、マンションコミュニティっていう、まあ、違うまた別な SNS あるんですけども、まあ、それはマンション単位でコミュニティ作りましょうっていう、そういう SNS サービスはあるらしいんですけども、まあ、それは入ってないんですが、その、このご近所 SNS、まちまちというサービス、意外と、まあ、だから、さっきも言ったように、都市部分では活発に意見が交流されてるみたいなんですけども、まだまだこの岐阜組んだりで、ある程度この辺でもそれなりに人口いる方ですよ、岐阜の中でもね。
まあね。
うん。で、なおかつさっき言ったように、ある程度こういったネット環境にも明るい人が多いんじゃないかなって思われてたところでもあっても、まだ二人しかいない。
まあでもさ、これだけ次から次へと SNS が出てくると、そうはやれないし、その SNS の存在をさ、今じゃあ日本全国でどんだけの人が知ってるのって言ったら、うん、まだそんな知られてないんじゃない？
うん。で、私も全然知らなかったんですけど、本当にこれ1年目になりましたっていうニュース記事を見て知って、ああ、面白そうと思ってやってみたんですけど、うん、もうちょっとこれが広まってきたりとかしてね、もうちょっと気軽に使えるようになると、まあ災害っていうちょっと極端な例はあるかもしれませんけども、それでもやっぱり今の時代こういうのでつながった方が気は楽じゃないですか。
まあね、
うん、
でも災害の時電気使えないからつながらないよ。
あの
SNS で
直前ではなくって、うん、でも例えばこのまちまちで実名でやり取りしてるってとこも肝であって、例えば何かで会った時に名前を知った時に、ああどこどこの誰々さんですね、まちまちで知ってますよっていうふうにはことになればさ、きっかけにはなるじゃないですか、うん、
まあ、じゃああなたそれ頑張ってつながっておいてください。
ハードルは下がるわけでしょ、いきなり。
まあね、
うん、
ね、うん、でもさ、次から次へと SNS があるとさ、やっぱアカウントは作ったけどやりきれないっていう人たくさんいるんじゃない。
だろうね。
うん、
うん、あとね、面白いこれをやってて、この1年間の間で面白いニーズが発掘したんです、そうですけども、いわゆるファミリー層の方々っていうのは、同じ街で同じ、ちょっと大きな家に住み替えるとかっていうパターンが割と多いらしいのね。
あ、なるほどね、う
ん。やっぱり子供たちの学校なんかがあるから、うん、そこを変えたくないと。
うん、はいはい、
でも、今まで賃貸のアパートから、ちょっとじゃあ一戸建て買おうかとか、まあね、そういった風で、同じ街で移動することが多いらしくって、今この、有用になってくるのはその不動産情報っていうのがすごく、この街々の中でも、有効な情報となって、で、ハウスコムっていう会社と、この街々が一応提携して、その街の物件情報とかっていうのが、検索しやすいような、そんなサービスも始めてるようです。実名で自分の街、なおかつ超単位でこうお知らせしなきゃいけないっていうハードルは確かにあるかもしれませんけれども、まあ、それでも、逆に言えばそれだけ信頼した人間関係が築けるっていうサービスの一つなのかなとは思ったりもしますしね、はい、まだそれほど知られていない、SNS まちまちというサービス、皆さんもちょっと気になったらしてみるといかがかなというお話をさせていただきました。はい。ツイートの方は、あ、いっぱいなんか伸びてますね。どこまで行ったんだかな？はい。ここですね。マストドン、どうせやるなら自分でインスタンス立ててやるぜと思いつつ、自分が使っているレンタルサーバーだと面倒ってことが分かってそのままに。こんなんばっかり。
はい、なるほど。
はい。マストドンは自分で、さっき前も言ったように、インスタンスっていうね、話題を固定して立てることができる、まあ、そのサーバー次第ではあるんですけどもね、まあ、多分、まあ、おばり君ぐらいのレベルであれば、特に難しくはない話だと思うんですけども、でも、まあ、いろいろ面倒はあるっちゃある話ですね。そして、マッキーの、マストドン、ジャンル絞ったインスタンスは楽しいですって言ってね、うん、確かにそのジャンルだけの話をするわけですからね。そこに来る人間はそこに興味のない人は来ないわけですから、逆に言うと。みんな、一定の、特定の趣味で集まってくるわけですから、会話も盛り上がると思いますけどもね。ただ、もうちょっとこう、前も言ったように、そのサッカーでも細分化してくるとね、もっと、こう、コアな話になるのかなとも思ったりもしますが、まあ、これからの SNS の一つの形かなと、マストドンもね。思います。 ということで、今週はまちまちそんなお話をさせていただきました。はい、時間がいい感じですけども、あとは何か。
はい、喋り尽くしました。
いいですか。
はい、
はい、まあまあ、また世界に目を向けますといろいろとね、アメリカの方も FBI 長官クビにしたりとかね、なかなか気な臭いロシアゲート事件だとかいう話とかありますし、
まあ、でも今週1週間も平和に暮らせたことを感謝しつつ、はい、また明日から頑張って生きていきましょう。
はい、
はい、
あとはね、あのイエスタカスクリニックが打ったりとかね、
あれさ、はい、私あのそのイエスタカスっていうそのあのキャッチフレーズの由来っていうのを初めて知ったんですけど、うん、めちゃめちゃいい話やん、う
ん、奥さんがね、
奥さんがお客様、患者様の要望に、うん、ノーと言わずにイエスと言うようにっていう、うん、そんな崇高なコンセプトがあったから、うん、そりゃ怒るわっていうね、うん、私もっとなんか失礼なんだけど、今まで、今は高須クリニックの院長のことツイッターとかで見てるからこういう人なんだと思うんだけど、うん、あのバブル華やかし頃のコマーシャルバンバンやってた時って、うん、もっと軽薄っぽい感じを受けてたじゃない、
まあねまあね、
美容クリニックだし、
うん、どうしてもね、
だけどそのイエス高須の意味がそんなに尊いものだったら、やっぱりあんなバカにされたらそれ怒るよね、提訴もするわ、うんうん、提訴するってのはお金があってできるからやるだけなんだけど、うん、やっぱりさ、人って見かけて判断したらあかんねって本当に今回思った、うん、そんなに亡き奥さんがそんなにいいこと言ってくれたなんて、うん、ね、
はい、それと、まあ、これはどうなんでしょう、ランサムウェアがね、随分と猛威を振るっておりまして、
あ、でも悪さするやつね、
はい、暗号化するもの、
あ、
各そのスパイじゃない、あのウイルス対策ソフトの会社はね、今血眼でそれの解読方法とかやってるみたいですけども、お金払っても戻んないっていうのが定説らしいのでね、
お、
はい、もう来たら最後っていう感じは、
お、あ、金払いって言ってくるの、
そうです、
あ、なんで金払わなかんのやって、
いやだって重要な書類が暗号化されて見れなくなってる、その暗号を解いてほしかったらお金払いって話です。
そんな重要な書類あるの、普通の家は、
普通の家じゃなくて企業ですよ、一番困ってるのは、ね、
大変だね、
うん、で大変だねで済みはいいんですけども、我々 の, その生活にまで及びしかねないような大きな会社の重要なところにも入っていったりするんで、
そういうところってセキュリティ万全のような気がするけど、そうじゃないんだね、
うん、そこを買いくぐって入っていくのがこのランサムウェアらしいです。ただ、うん、これを防ぐのはそれほど難しくないとも聞いてますんで、うん、まあまあ今各企業は、全て対応を取ってると思うんですけどもね、はい、そんな話も随分と盛り上がりましたね、今週はね、
はい、はい、
ジャクソンさん、病院の CM って純然たる事実以外は出してはいけないという規制があるわけですが、質問した大西議員はこんな CM では何の参考にもならないとか、無知丸出しなのがどうにもねと。
なるほど、
うん、ね、これで何の参考にもならないって、参考にしていいようなこと言っていいのかって話ですよね。
まあ、でもさ、あの自由診療なわけじゃんね、美容クリニックってね、うん、それをどうのこうの言うのはまたどうかと思うし、うん、まあ、あのやっぱりさ、国会議員たるもの、自分が無知をさらけ出すような失態をしてはやっぱいかんと思えて、うん、勉強しろよっていう
と、あと言わなきゃいいのにってことですよね、これもね、
うん、だからさ、本当にあのやってることが、本当にさっきも言ったように、この日本国を豊かにしてみんなの生活をより良くするがための国会議員だと思うんだけど、目先の政権争いとか政権倒すとか、そんなことのためにもうわけのわからんことをやってくるわけじゃんね、うん、で結局さ、審議だってきっちりしないしさ、仕事放棄してるわけやん。そんな人たちがさ、そのバカなこと言ったって誰も支持しないよっていう、そういうことだって。
ね。
ね。ほんと給料泥棒だよ。
国会議員の出現というのはもう古くから止まらないというのが、う
ん、誰がそんなやつを選んだんだって、誰が票を入れたのって、そこに怒りを向けないか。
ですな。今週もいろいろな話題をしてまいりました。ヒデのリトルラジオ、はい、498回、そろそろということになります。回数の話、そして、年数的にもぼちぼち切りのいいところになると思いますけども、はい、まあ皆様は、あのお聞きいただいているリスナーの皆様は、ちょっと来週あたり楽しみにしててくださいとだけ言っておきましょう。詳しくは来週です。それでは今週はこの辺で、お会いいたしましたのは私ヒデと
ゲイミでした。
ではまた来週 おやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。